地産地消の推進に向けたさらなる支援策の拡充を、岡則之、選挙公約の実現について、問い、ブランド化を進めているトウモロコシの地産地消を実現するため、育成方法の研究への支援や、生分解マルチシートの購入費補助率を上げるなど、支援を拡充する考えは？答え、農業者も含め関係団体の意見を聞きながら、産業全体を成長させるために取り組んでいきたいと考えている。問い、厚木基地の遊休地や基地周辺の国有地を候補地として、国立病院などの誘致を国に働きかけていく考えは？答え、近隣の座間総合病院がキャンプ座間の一部返還跡地を利用して建てられた例もあるため、実現に向けて粘り強く取り組んでいきたい。消防行政の推進について。問い、消防職員の欠員が続いている中、定数の加配、障害賃金や労働環境などの改善が必要と考えるが、見解は？答え、労働環境や処遇改善に加え、定数のあり方などを検討し、本市の消防士として働きたいと思ってもらえるような魅力のある組織づくりと情報発信が必要と考えている。廃家電製品の処理方法について、問い、民間活力を生かした廃棄物の処理は今後重要な視点になるが、市の考えは？答え、6年5月から廃家電回収に民間活力を生かした処理方法を実現しており、資源物収集所の運用も委託する。定住人口増加に向けた取り組みに対する市長の考えは、市政綾瀬、斉藤圭吾。定住人口を増やす取り組みについて、問い、少子高齢化や人口減少への危機感から定住人口を増やさなければならないという強い思いがあると認識しているが、どう取り組むのか。答え、定住人口の増加は様々な施策の複合的な実施による魅力的な街づくりにより実現できるものと考えている。公共交通の充実では地域の皆様の意見、広域的視点などから本市の公共交通ネットワークの全体的な構想を作り、効率よく移動できる街づくりを進める。地域経済の活性化では、中心市街地の再整備を着実に進め、図書館などの公共施設のあり方を検討し、多くの市民が集い、賑わいが溢れるように進める。事業者に対しては、自立と発展につながる支援により、稼ぐ力の強化を進める。子育て、教育では、子どもたちが、生き生きと育つ環境整備、次世代への投資を行い、しっかりと学べる環境づくりを進める。防災、危機管理や生活インフラ、福祉サービスでは、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、災害に強い都市基盤整備、病院の誘致を含めた医療体制の充実、警察署の設置、加えてデジタルの力で地域課題の解決に取り組んでいく。実施にあたっては過度な市民負担が生じないよう適切な財政運営を行う。
支援を必要とする児童生徒への課題に対する考えは、市政綾瀬、石井真理。支援を必要とする児童生徒等の現状と課題について、問い、令和7年4月に開所予定の大和綾瀬地域児童相談所の開所に向けての進捗は、答え、現在県により改修工事を行っているが、エレベーター工事の遅れにより 早くても7年8月以降の工事完了を予定しており、具体的な開所時期は決定していない。問い、綾瀬市就労準備支援事業の運営者は地元企業との結びつきが強い方が良いと考えるがどうか、また運営場所を増やす考えはあるか。答え、委託事業者は地元企業を定期的に回り、事業案内や就業体験の協力依頼等を行っており、今後連携や関係性の構築が図られていくと考えている。また運営場所の増設は現状の取り組みを進め、課題や改善点を蓄積し、結果を分析・評価した上で今後の事業の方向性を検討していく。小規模商業者の活性化について。問い、本市の商業と農業の連携はどのような状況か。答え、最速綾瀬コーン堪能祭を4年度から開催し、6年度は飲食店の平均売上額も増え、地元野菜への関心が高まっている。今後地産地消の飲食店を増やし、商業者や農業者の新たな販路拡大につなげるとともに、魅力を伝え、交流人口の増加と地域経済の活性化を目指していく。市長選挙投票率から市民の関心をどう捉えているのか。越川義明。市政に対する市民の関心を市長としてどう捉えているか。問い、市長選挙の投票率は前回の8年前と比べ10ポイント低い 43% であったが、この結果をどう見ているか。また市政に関して市民に関心を持ってもらうことについてはどのように考えているのか。答え、今回の市長選挙では多くの方と現在の綾瀬が抱える課題について対話をする中で、市民の市政への関心は決して低くないと実感している。今後投票率が低い現役世代や若者を含めたあらゆる世代の方に、さまざまな場面で行政運営に参加してもらい、市民主体の姿勢を実感し、関心を持ってもらうことが投票率の向上につながると考える。中心市街地再整備について。問い、市役所周辺中心市街地土地活用事業において、提案のあった商業施設は綾瀬市中心市街地活性化の基本方針及び再編方針の内容を満たしていないと評価するが、事業の進め方に問題はなかったか。答え、地権社会の意見や市場調査結果を踏まえ、基本方針及び再編方針を策定し、公募型プロポーザルの条件設定を行った。選定過程においても外部委員を含めた選定委員会等、さまざまな手続きや広報などによる情報提供も含め、慎重厳正に進めており、公平性と適法性に問題となる手続きはないと認識している。